イースターの日を迎えました。主イエスが復活されたことを記念する日でありますから、私たちはこの日を心から喜び祝うのが当然であろうと思っているところがあると思います。教会でも随分前からクリスマスがみんなよく知っていて、メリークリスマスと楽しそうに喜び合うけれども、イースターを喜ぶ習慣はあまり定着していない。イエス様の復活を覚えるイースターこそもっと盛んに喜びましょう、そういうことが言われてきたような気がいたします。もちろんそれは間違ったことではありません。イエス・キリストが復活された、死の力が打ち砕かれた、その知らせを私たちは喜びたいのです。でもあえて今日は、まず私はそれでいいんですか、そう問うことから始めたいと思います。ちなみに申しますが、私がこう言いますのは新型コロナウイルス感染症が深刻だからではありません。日本中、いや世界中が大変な思いをしている中で、特にそれこそ死の恐怖と向き合いながら、医療関係者をはじめこのことに関わっている人たちがそれこそ大変な思いをしている中で、教会だけお祭り気分でイースターを楽しんでいいんですか、そういうことを言いたいわけではありません。礼拝で問われているのはそういうことではありません。重要なのは聖書がどのように私たちに語っているかということ、いや聖書の言葉において神様ご自身はどのように私たちに語っているかということ、そのことに沿って私たちはやはりここに集まり礼拝を捧げ喜び祝う、その祝いを持つのです。で、先ほどご一緒に聞きましたマルコによる福音書の16章にある物語を改めて見たいと思います。よく見なくても一度目を通せば、イエス様が復活されたことを知らされた女性たちが幸せいっぱいになって喜んだとは一言も書いてありません。この女性たちは十字架につけられて亡くなったイエス様の、せめて遺体だけでも大切に埋葬したいと思ってお墓にやってきました。するとそのお墓を塞いでいたはずの大きな石が脇へ転がしてあって、白い長い衣を着た若者がそこに座っていた、そう言われます。五節にはそこで女性たちはひどく驚いたとあります。ただ元々の言葉を見ますと、この驚いたと訳されている言葉はただびっくりしたという意味ではなくて、むしろ心の底からブルブル震えるくらいに怖かった、恐れを覚えた、そういう意味の言葉が使われております。で、そういう女性たちにその若者はイエス様は復活されたのだよ、だからもうここにはおられない、ガリラヤに行きなさい、そこでイエス様にお目にかかれます、そう告げました。そしてその時女性たちはどう思ったか、ああそうだったのか、それはよかった、そう喜んだとは書いてありません。八節を見るとはっきりとしています。婦人たちは墓を出て逃げ去った、 震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。イエス様が復活されたことを聞いて、女性たちは、それを聞いた女性たちは、とにかく恐ろしくなって震えるしかなかった。そして御使いから弟子たちに伝えてほしいと言われたことをすっかり忘れたかのように、何も人には語らなかった。イエス様の復活に関するお話は、それで終わりです。と思う方もいらっしゃるでしょう。いや、そんな怖がっておしまいでは、イースターはどうなるんですか？いや、その後そもそも、教会はどうなるんですか？教会が生まれなかったんじゃないですか？もちろん、確かにこれで全てが終わってしまうわけではありません。しかし、まず復活のことを語る聖書の福音書の物語が、これで一度閉じているということを私たちはいい加減に考えてはなりません。私たちが勝手に、やっぱり嬉しいよね、そういう付け足しをしてはいけません。そこからイースターは始まるのです。では一体私たちはこのことをどう受け止めて、このイースターをどう迎えればいいのでしょうか。ここでこれは聖書の物語、神様の物語であるということを思い起こしましょう。私たちの心を神様に向けたいのです。そもそもイエス様が復活されたという出来事は不思議な出来事でありまして、人間の思いではありえない話です。ですから私たち人間がその全てを知ることはできません。その不思議さの中にまず大切なメッセージがあります。そしてまず初めに心に留めたいのは、これは神様のなさった御業であるということ。私たち人間が自分たちに都合のいいように、またみんなで感動できるように作り出した救い話を、ここで私たちは聞いているわけではないのです。神様ご自身が来られた。そして私たちのただ中で、この私たちが生きているこの地上の生活のただ中で、生きて働いておられる。そういう出来事であるということ。そのようにして私たちが神様ご自身と出会うときに、私たちはやはり恐れを覚えずにはおれない。聖書も旧約の初めから見ていけばみんなそうです。神様が誰かにご自分を表されたときに、嬉しくて万歳万歳と大喜びした。そんな人は一人もいません。アブラハムにしても、モーセにしても、イザヤなどの預言者にしても、はじめにまず震え上がるほどに恐れを覚えている。それはクリスマスの時も同じです。イエス様が誕生された、そのお告げを聞いたヨセフ、母マリア、羊飼いたち、みんな恐れずには折れなかった。下を向かずには折れなかった。それが本当の神様との出会いなんです。そのことを私たちは忘れてはいけない。それは神様が真剣に出会ってくださるからこそ、愛を持って出会ってくださるからこそのことです。そしてもう一つ、16章の6節を見ますと、御使いがイエス様の復活を告げたとき、まずこう語っております。 驚くことはない。6節ですね。若者は言ったという後です。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたあなたへのイエスを探しているが。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探している。イエス様はたまたま何かの病気で人に恨まれて、なんだかわからないうちに死んでしまった。そういうことではないのです。私たちを罪から救うため、私たちの罪をあの十字架においてその身に担ってくださるために死なれた方、その命を捧げてくださった方、そういうことです。ですから、復活の命、復活の主と出会うとき私たちは、やはり私たちの罪が問われるんですね。十字架なんかもう昔の話だ。そうじゃないのです。私たちの中にある罪の心、救い主である神様に本当に喜んで従うことができない、いや、むしろ背いている私たちの罪の心、そしてそのために私たちと共にいる人をも本当の意味で愛することができない罪の心が問われている。だからこそ私たちは十字架につけられた方が復活された。その出来事にまず深い恐れを抱くのです。自分自身の罪の中に今、イエス様が入ってこられる。恐れを覚えずにはおれないんです。ただそうであるからこそ、初めにも申しましたけれども、これで全てが終わった。そういうわけではないということ。聖書はこれでもう全部おしまいです。そうは語ってはいないということに、また思いを、いや、今こそそこに思いを向けましょう。そういう恐れを覚えずに折れない私たちにこそ、そのように打ち砕かれて、倒れ伏してしまうような私たちのところにこそ、御使いは語るんですね。恐れることはありません。あなたは恐れなくていいのです。あなた方のために十字架につけられて死なれたイエス様が、あなた方の罪を全部背負って死んでくださったイエス様が、まさにあなたが今新しく生きるために復活させられたのです。それが御使いのメッセージです。神様は私たちの罪を指摘して滅ぼすために来られたのではありません。私たちが自分ではどうすることもできない罪を神様ご自身がイエス様の十字架において担ってくださった。全身全霊をもって私たちの罪を負ってくださった。そのために私たちはもう恐れなくていいのです。あなたもまた今イエス様と一緒に神様に愛されているものとして復活させられたのです。あなたは決して見捨てられたものではない。イエス様と共に罪許され、罪から救われ、新しい命を生きるように立ち上がらされる。最後にもう一度16章の8節の御言葉を見てみましょう。先ほども見ましたけれども、16章の8節、婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。 そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。私たち人間が自分で到達できるのはここまでです。でも神様の物語は神様ご自身によって先へと開かれていく。すぐ前の7節にすでにこう語られておりました。7節ですね。さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれる。イエス様が私たちの罪を超えて、私たちの思いを超えて、先に進む道を開いてくださっている。そこで私たちを待ち構え、私たちを招いてくださっている。そこに私たちが神様に愛され、招かれている人として、新しく生きることのできる道を、十字架と復活によって開いてくださった。私たちは、そのイエス様のもとに立ち上がっていくのです。そこから私たちの新しい命の出会いがあり、新しい歩みが始まるのです。今日改めてこの神様のメッセージを聞き取りたいと思います。得体の知れない不安や恐れもあるでしょう。そして神様がまた罪人である私たちのもとに来られた、その恐れもあるでありましょう。しかしその中で私たちを神様が新しい命に招いていてくださる。顔を上げてこの命と愛のメッセージに耳を傾けたいと思います。そして招いてくださっているイエス様の声に応えて、命の希望を信じ、新しく歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、今私たちは新しい思いを持ってあなたの御前に立つことが許されたこと、あなたを礼拝することができたことを感謝をいたします。あなたがイエス・キリストの十字架と復活によって実現し与えてくださったメッセージを私たちが心に深く受け止めることができますように、祈りを持ってその恵みを生きることができるように助け導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。